警察官千葉東志郎の狙い目。この番組は警察官の目の付けどころを紹介するものです。パーソナリティを務めるのは架空の警察官キャラクター千葉東志郎。皆さんに私のフィルターを通した警察官の目の付けどころ狙い目を紹介します。警察はそんなことを考えているんだ、警察官はそんな風に見ていたんだ、警察業界にはそんな裏があるんだという気づきを感じてくれれば嬉しいです。未来は小さな一歩から、あなたのこれからを応援する放送局、これから放送局よりお送りします。警察官千葉東志郎の狙い目40回目です。今日の狙い目は目的と手段、治安と検挙件数というテーマで話したいと思います。世の中には目的と手段ってあると思うんですけども、時として目的と手段っていうのは逆転してしまってることがあります、あると思うんですよ。で、それっていうのは警察でも当てはまることでして、警察の場合は治安っていう目的とその手段である検挙件数っていうのがよく逆転してしまうっていう話をしたいと思います。で、例えば目的と手段についてなんですけども、一番大きな最終目的地が目的なんですよね。これが目指すべきゴールなんですけども、そればっかり思っててもなかなかゴールにたどり着くことはできないんですよね。例えば英語をうまく喋れるようになりたいっていう目標があったとして、毎日漠然と英語をうまくなりたいななんて思っててもうまくはならない、ゴールにたどり着くことはできないんですよ。そのための手段っていうのを考えなきゃならないんですね。で、手段っていうのは大抵もっと具体的なものになるんですよ、ゴールよりも。で、この場合もうちょっと具体的な手段として英会話学校で勉強するっていうのがあると作ったとします。で、そのためのもっと具体的な手段として、そのためにお金を貯めるとか、英会話学校に通えるようになるためにお金を貯める、で、そのためにアルバイトを探す、で、そのために家を出るというふうになれば、こう具体的になればなるほど行動がしやすいんですよ。漠然と英語をうまくなりたいって思ってても行動はできなくても、アルバイトする探すために家を出るってなれば、それは即行動ができるようになるものなんですよね。だからこれが具体と抽象の関係でもあるんです。目的っていうのは抽象的なんですよ。それに対して手段っていうのは具体的なんですね。抽象的なものっていうのはなかなか現実味がなくてモヤモヤしてるんですけども、そこが忘れてはいけない最終的な目的地なんです。それっていうのはいわゆる本質の部分なんですよ。で、それに対して具体的なものっていうのが手段なんですよね。英語を喋れるようになりたいっていう本来の目的からすると、この英会話学校に通うとか、そのためにアルバイトを探すっていうのはちょっとずれたものではあるんですけども、その手段であって目的を達成するための具体的なものなんですよ。具体的であるがゆえに行動しやすいんです。それっていうのはすぐに、今すぐに始められるようなものなんですよね。だからこそ目的地にたどり着くことができるんです、そういう具体的なとこまで落としていけるんで。だから目的地にたどり着くためには具体的なもののところまで掘り下げなきゃならないんですよ。まあ、何回掘り下げるかっていうのはその時その時によるんでしょうけども、抽象的な目的だけを毎日思っててもこれっていうのはなかなかそこにたどり着くことはできないんですよね。で、この英語の例もですね、もしかしたらその目的を考えた人、手段を考えた人っていうのは時としてこの手段と目的が逆転してしまう可能性があるんですよ。 しっかりと目的ってのを理解してないと、何のためにアルバイト探すんだっけとか、あれ何のためにアルバイトしてるんだっけっていうことになりかねないんですね。なんか、英会話学校に通うためのお金を作るためにアルバイトを始めたのに、いつの間にかアルバイトに忙殺されて、英語のことをいつまでも英会話学校を始められないでいるとか、そんな風に目的と手段が逆転してしまうことがありがちなんで、そのためには目的で大きい目的ってのをしっかりと意識しておかなきゃならないんです。だから目的だけがあっても目的に近づけないし、だからといって手段だけを意識していては、あさっての方向に行ってしまう可能性があるんです。具体的な目標と、抽象的な目標と具体的な手段っていうのは、それぞれセットになってるのが望ましいんですよね。その場その場の状況によって、抽象的なものと具体的なものっていうのは、使い分けるのがベストなんです。どっちか片方では必ず偏ってしまうし、どこかにしわ寄せが来るもんなんですよ。警察官やってるとよく職質をするようにケツを上司から叩かれることがあるんですね。まあケツ叩かれるっていうのはこう促されるって意味なんですけども、だからそれっていうのは本来の目的と手段、本来の目的と手段が逆転してるっていうことなんですよね。本来であればその治安を守るために、治安を守るっていうのが目的であるはずなんですけど、いつの間にかのその職質検挙件数を上げることが目的になってるっていうことが往々にしてあるんです。だからその勘違いしてることが多いんですよね。いつの間にか具体的なものだけを見てると、で具体的なものっていうのは抽象的なものより分かりやすいんで、どうしてもそっちに目が行きやすいんですよ。で確かにその警察のみならず世の中っていうのは具体的なものに目を奪われがちなんですけども、そこだけ見ているとやっぱりうまくいかないんですよ。しっかりと抽象的な方にも目を向けて、両方とも釣り合うようにしなきゃ物事ってのはうまくいかないんです。だから手段を目的化してしまうっていうのは結構近視眼的だと思うんですよね。こう周りが見えていない、視野が狭くなってるっていう状況だと思うんです。まあだけど本来のこうこの治安、本来の目的である治安ってのを普段から守られていれば、それを維持することができしっかりとできていれば、この手段が目的化するっていうこともないんですけどね。治安がしっかりと守られていれば検挙件数を上げろなんて言われることもないんですよ。だから使い勝手ですね。結局は具体的な手段と抽象的な目標、これをその場その場の状況によって使い分けることが、目的地にたどり着く方法になります。というわけで、目的と手段、治安と検挙件数というテーマで話してみました。逆転現象はするんですけども、それっていうのは逆転現象がするっていうことは目的と手段の近視眼的になっていることが多いと。だけどもともとしっかりと目的が守られていれば、目的の方向に行っていれば、手段と目的が逆転することもないんでですね、やっぱり、状況状況によって使い分けるってことが重要だという内容で話してみました。以上、今日の狙い目でした。警察官千葉東志郎の狙い目、後半は本の狙い目です。私が読んだ本や漫画、鑑賞した映画、購入した音楽などを試験たっぷりに紹介します。プライベート感の中にも警察官の狙い目を取り入れてお伝えしたいと思います。今日お伝えする、紹介する本はですね、これです。問題解決のジレンマ。著者は細谷勲さん。発行は2015年となってます。まあ、細谷さん、この著者の本何冊かっていうか結構読んでるんですけども、まあ、他の本と内容が被ってるって言ってしまえばそれまでなんですけどね、この本は。どっちが後から出て 出た本で、どっちが先に出た本かとか、その辺ちょっと分かんないんですけども、アリさんとキリギリスとか、アナロジー思考のっていうタイトルの本が一緒になったっていう感じですね。ですけど、まあこれはこれで面白いです。新しい気づきを得ることがやっぱりできますね。で、アリとキリギリスについてのとこが深い、一番深いのかなと、一番深く深掘りして書かれてるかなっていう感じです。以前アリさんとキリギリスっていう本、この著者の本を紹介したんですけども、それと、まあ、内容は大体同じなんですけどね、世の中が変わってきてきて、今までの価値観とは違う価値観っていうのが求められてると。で、今までの価値観、従来の価値観の代表としてアリっていうのを持ってきて、で、これからのいわゆる、イノベーターの代表としてキリギリスっていう昆虫を持ってきてます。イソップ物語のアリとキリギリスの話に基づくやつですね。で、このアリとキリギリスの考え方の違いってのを意識するとですね、この世の中にいるイノベーターとか非常識な人、常識をわきまえない人の考えってのが分かると思います。そういう人間のこう頭の中に近づけますね。アリっていうのは組織を重視する生き物なんですよね。だからこうアリの巣の中でだとすごい生き生きとすることができる、組織の中だと生き生きすることができるんですよ。組織のルールに従って生きるもんなんで。だけど組織の中だとキリギリスってのはうまくいかないんですよ。なんでかっていうと、こう翼が使えないからですね。本来の持ち味であるキリギリスの飛べるっていうことがアリの巣の中だとできないんですよ。だから組織の中ではキリギリス的な思考の人、こうイノベーター的な考えの人っていうのはうまく力を発揮することができないんです。で、アリっていうのはこう二次元しか動くことができないんですよね。羽がないんで、こう平面しか動くことがないんですけども、動くことができないんですけども、それに対してキリギリスっていうのは羽があるんで、こう横方向の平面の動きの他に飛ぶ縦方向の動きもできるんですよ。だけどアリからはそういうキリギリスの動きが見えないんですね。アリの中にはこう平面の移動しかできないんで、こう縦の動きをするキリギリスが見えないんです。この本では次元なんていう言葉を使ってますけども、だからキリギリスが飛ぶとして、時々アリの次元の中に入ってくるんですよ。姿を現すんですね。で、そのちょっとだけ姿を現した時しかアリはキリギリスを認識することができないと。アリの価値観の中にキリギリスが入ってきた時だけアリはキリギリスを認識できるんですよね。で、アリがアリの見方としてはなんか働かないでどこに遊びに行ってるんだろうとか、少し働いたと思ったらすぐにどっかに遊びに行ってしまうなんて非常識なやつなんだって、アリはキリギリスをそう見てるんですね。でもキリギリスにしたら自分の行動範囲の中で行動してるだけなんで、どこに遊びに行くとか仕事をしに来たとかそういう認識はないんですよね。全部一貫した考えの中で行動してるだけなんですよ。だけどそれがアリにはなんかこう遊んでるようにしか見えないと、何してるかいまいち分かんないっていう風に映るということで説明してます。キリギリスが世の中をフラットに見るのに対してアリっていうのは線を引いて見ちゃうんですね。こう0か1かのデジタル的な発想がアリであって、それに対してキリギリスっていうのは線を引かないんですよ。どこからどこまでが白で、どこからどこまでが黒かとか、そういう線を引かないのが キリギリスの考え方です。だから差別をしないとか、こう偏見を持たないっていうのがキリギリスの思考なんですよね。それっていうのは常識とか非常識とかそういうのを全く関係ないってことでもあります。そういう常識非常識の線を引かないのがキリギリスであって、それに対してこう組織の中で生きるアリっていうのは常識非常識を分けてしまうと、常識非常識を分ける線を引っ張って物事を考えてしまう癖があるんです。それがアリの思考、アリの考えってことになります。こんな風にですね、自由人のキリギリスとこう組織から囚われたっていうか、組織の考えに沿った、組織の倫理に沿った考えをするアリってことで紹介されてます。世の中のイノベーターって言われてる人の頭の中に近づくことができる内容だと思ってます。ぜひ読んでいただければと思います。以上、本の狙い目でした。